皆さん、こんにちは。ありがとうございます。ちょっとスペースの方もやりますね。あ、16時半までってやろうと思ってたのに。ちょっと今日ね、16時半までにしようと思ってます。理由は作業が終わってないからで。なんか、すんごい疲れてて、今日、なぜか。めちゃめちゃ疲れて、寝てました。久々に口開けて寝てましたね。びっくり。何でしょうかな、こっちの方。そう、スペースではちゃんとしたスペースにしようと思ってる。でもそうか。ちゃんと正直に言わなきゃまずいですよね、きっとね。はい。お金の不安を、クロードに相談してみたら、ライブ。どういう話やねんという。あ、忠夫さん。
忠夫さん、こんにちは。
ありがとうございます。今日はちょっとね、ちゃんと16時ぴったんこに、ぴったんこカンカンでやろうと頑張りました。じゃあ、スペースで共有。一応ね、スペースで共有して、オッケー。あれできたかな？あ、できた、できた。はい。お金の不安をクロードに相談してみたらライブです。つまりは。いやーね、内見行って、すんごい、近くの徒歩1分ぐらいのところに決まるかもって、まあちょっと審査確定申告出さなきゃいけないから、その辺の審査がね、通るかどうかってところはあるんですけど、そんな話がなんか夫の方から来て、ほう。で、昨日そのことについてすごい話してたんです。あら、あら、いっぱい来たかと思ったら、ソリー、こんにちは。ヨニヌさん、こんにちは。ノリさん、コンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコン、こんにちは。はい。そう、ノリさんはちょっと多めに言わないとね、また。どういう状況という。はい。そうなんですよ。そして、今。
アサギさん、こんにちは。
いや、なりふり構わず家計を支えるラジオの名にふさわしいタイトルじゃない？引っ越ししたいけどお金が不安でクロードに相談してみたライブです。でもクロードに相談するより夫と話した方が、非常に建設的だったっていう話なんですけど、最終的には。そうそう。二日後、違うない、明日だ。明日の放送だ。明日の放送で、結局ね、AI で相談するのもいいけど、人に相談しないとわからないことたくさんあるよっていう話したんで。家賃上がるね。家賃は確実に上がる。あ、やっこさん、さつきさん。
やっこさん、さつきさん、こんにちは。
ありがとうございます。これそう、いろんな考えがあって、いろいろあると思うんですけど、今回の引っ越しに関してちょっと皆さんに、まあ、相談というか、まあ、とりあえず運命なので、これ。もう、ご縁が決まったら、まあ、審査通ったらご縁があったんだねって終わる話なんですが、今回ね、結局決めたところが、まず、もう本当に近辺。今住んでるところからの近辺なんですよ。まあ、都内高い、本当。都内くっそ高い、もう。で、家賃ね、広さは、一部屋増える。一部屋どころじゃないの。LDK になるからちょっと増える。けど、まあ、そうね、広くはなるんだけど、まあ、その分今の設備より、今新築で入ったから、今の設備より劣る部分ももちろんあると。ガス代買わなきゃいけないし、そもそも。そう、そうな。あ、決まった。いや、まだ決まってないという、今審査状態かな。昨日申し込み行って、内見プラス申し込み行って、もうここにしようってやったんですけど、まあ家賃が上がるんですよ。そう、総理さんとか言ってる。家賃が上がるんです。もうこれはある程度致し方ないと思って、最低ライン、ここまでだったらギリギリセーフっていうところ上げてたんですね。で、まあ今の家の家計の状況とかが、現状私がちょっと把握しきれてなくて、電気代見たらさ、電気代やばくなかったですか？ 6 月、7月、8月、違う、7月、8月か。なんか、見たことのない数字が出てると、ボボボボボーみたいな。電気代だけで水道、光熱費、今までより全部じゃねえぐらいの勢いで払われてて。ああ、でも確かに、私もう60日間とか連続でクーラーつけてる気がするって思ったんで、あ、それはでも仕方ないかって思って見てたんですよ。見てたんですけど、広くなるってことはさ、電気代普通にプラスになるよねとか、 あれって、あれおかしいなって、あれじゃあもうちょっと考えなきゃいけないことたくさんあるんじゃないってことが決まった。いや、おいくらとは言えない。おいくらとは言えないです。そこはダメ。
森友さん、こんにちは。
でも現状プラス4万なんですよ。今の家賃プラス4万。4万円で私は一部屋買うんですよ。借りるんですよ。とか考えると4万かーってこうなって、という。結局、広さを取ると、広さを取って家賃を下げるとなると、めっちゃ築年数が古い状態のところか、めっちゃ遠くに行くかのどっちかだったんですよね。そう、きつい。そう、きつかった。あ、クラゲさんだ。
クラゲさん、こんにちは。
いや、3もない。しかも3もない。あ、森戸さん、もうちょいする。もうちょいする。そう、都会を離れればいいのにっていうところがね、いや、ほんとそうなんだけど、総理さんね。あのね、なんで離れないかっていうところも、いや、だからさ、今日、本当に皆さん、これ内見話聞いてる人はね、ずっと私のこの恋活だ、就活だ、婚活だって話をずっと聞いてたと思うんですけど、何が優先順位が高いかっていうのをすごく考えてたの。で、私の場合ね、私の場合は本当におバカだから、多分池早さんに言わせたらバカじゃないのっていうくらいに、コンさん本当にバカじゃないのって、まだ東京で消耗してるのって言われるくらいの多分愚行を重ねてるんだけど、ちゃんと理由はある。そう、そう、お金持ちじゃないよ。お金持ちじゃないんで、だから焦ってんじゃん。あれこれ貯金飛ぶんじゃない全部とか。いや、え引っ越してこんなお金かかんのみたいな。入居すんのにこんなかかったっけみたいなところとかさ、全部さ、見てさ、もう稼ぐしかないかって。そう。57あったけな、平米ぐらい。でもそれぐらいかな。そう、家賃高い、ほんと。でもいいとこ、真のいいところは、もう普通になんか、うちの周りとか、20万とかがあって、でも聞いて、うち別に都心じゃないんですよ。もうなんなら埼玉に近い方なんですけど、それぐらいになってて。はぁ。じゃあもうなんか、渋谷さんとかあの、代官山さんとかっておいくら万円するんですかってぐらい。そう。そう、近いとね、そう、実家近いとやばいの。実家近いともうあれしかないです。都営住宅しかないです。住めるところ。いやいや、のりさんあれの、ダサい、えダサい束言ってない。
友蔵さん、こんにちは。
いやー、ほんとね、だから実家から離れればいいじゃないっていうことがね、まあ一番ベストなんですよ。正直言って。実家から離れて実家とか関係なく住むところ探せば、まあいいんですけど、私の中で一番ネックだったのが、まあ実家の近さもさることながら、まあ、どっちかっていうと、夫の実家の近さかな。一番頼ってるんで、去ることながら、何かって言ったら、健康的に生活ができるかどうか。で、結局ね、そうなると、皆さん何に頼ってる？そう、実家が遠いところの皆様何に頼ってますっていうところを聞きたかった。家賃20万、20万のとこじゃないですかね、ちなみに。そんなの払えない。おのれか。そうそうそう、経費計上、そうそう、経費計上もしてる。うちもしてる。個人事業の方でしてます、そこ。だから、法人契約とかもいろいろ考えたんですけど、ちょっと今回はとりあえずさておいて、おのれとか。ねえ。経費にするからいいんですか？私、個人事業全然稼げてないからさ、あんま経費にしてもってところはもちろんあるんだけどね。あるんだけど。なんか、私が今回、夫と別に会話がなかったわけじゃないんだけど、この内見をきっかけにすごいやっぱり不満に思っているところとか、私が不安に思っているところ、不満と不安がすごくあって、まあ、娘の小学校とかも、控えてるから、そういったことも含めて、何が一番嫌かってことを考えたときに、頼れるところが近くにないことがすごく嫌だったんですね。で、そう、まず大前提としてはそこだったんですよ。あ、そうね、秋名さんだって、奈々さんと一緒なんでしょ、これから。 ね、だから今日16時半までだよ。もうどうせ0時回するんですよ。16時半までだよ。こっち仕事するわ。で、ね、本当に一時預かりと、で、ああ、そう、四国ですよね。実家車で1時間とか、そうなのよ。
あ、アスカさん、こんにちは。
あ、そう、なんかね。そこがね、で、辛いじゃないですか。で、うちはもう、たまたまですけど、実家同士がそんなに遠くなかったのと、あの、二人で暮らすときに、やっぱり長男長女なんですよ。私たち。まあ、長女って言っても上に兄とかいるからね。なんかあったら動ける私たちみたいなところがあるし、まあ、相手は長男坊だし、まあ、近い方がいいかなって言って、ここがいいやって住んでて、もう正直今の家、もう一部屋あれば何にも私は問題ないの。本当、今の家に住めるんだったらずっと住みたいんですよ。何にも問題ないけど、どう考えても手狭なのね。子供たち大きくなってくるし、我々もなんかスリムな体型をしてるわけじゃないので、夫婦二人ともわがままボディだからね、ここは。そう。だから実家徒歩5分とかで乗るじゃんね、最高。最高って。で、あの、うちの母ちゃんも、うちの母ね、母も、頼れるんだけど、割とね、バリバリ動いてるから頼れるんですけど、むしろバリバリ動いてるから、結構いないことが多くて、不在にしてることが多くて、で、なおかつ、今猫とね、気ままな独居老人暮らしだからさ、お父ちゃんがあれ、出張行ってるから、まあ、と言っても帰ってくるんだけど、あの、海外にね、今日構えてるので、うちの父ちゃんは。で、考えると、まあ、なかなか頼りづらいところもあるし、あとは、夫の実家の方も、まあ、ちょっとね、バタバタとしてるんですが、の方がどちらかというと頼りやすいし、何かあったら頼ってってすごく言ってくれて、もう、夫の実家カードをお泊り行っておいでとかをよく使わせていただくんですが、うん。まあ、そこもあるけど、やっぱ私の中でちょっと負い目みたいなのがあるんですよね。なんか、あの、全然、そんなこと思われてないと思うけど、なんか私別に嫁として、なんかちゃんとしてるわけじゃないしな、みたいなところがあったりするのよ。なんかね、なんかきっと、なんかなって。あ、みっちゃんさん、
みっちゃんさん、こんにちは。
そう、無理やりどうにかしないと、まずいじゃん。で、無理やりどうにかした結果が、私の6月から7月のあの、ぶっ倒れコンさんだったんで、もう、プレッシャーに弱すぎるんですよ、本当。本当に恥ずかしいんですが、プレッシャーに弱すぎるから、あの、うち何がいいかって、すぐ近くに救急病院あるのね。あの、大型の病院があるんですよ。なんなら行こうと思えば、帝京病院とか日大附属病院とかも行けるから、なんかあった時に最悪どうにかできるっていう私の中のシミュレーションができてるわけですよ。うん。お恥ずかしいんですが。そうならないように気をつけなきゃいけないんだけど、そういうのを考えると、やっぱ近場の方がいいかなっていうことを思ってたんです。ただ 2LDK なので確実に娘、まあやり方によるけど、まあ狭い分にはね全然いいんですが、下手したら娘が中学卒業ぐらいにはまた引っ越さなきゃかなとかね、そういったことも考えてる。ねえ、ほんとね。そう、あ、実家は遠いけど、あれ、総理んちの奥様の、あ、総理夫人のファーストレディのご実家がもしかすると近かったらすごくありがたいかも。だよね。いや、クラゲさんそうだよね。あ、怒られん。土曜保育しかた、辛い。ね、私もう本当にこれね、闇だと思ってて、本当に闇だと思ってるの。これさ、あの、ね、人妻ダオの時にもそうだったけど、あのね、無理だよ。うん、って思って。私自分がさ、すっごい健康的でバリバリ働いてたら違ったのかなって思ったこと何度もあったけど、なんか変にハーハーしなければ、私不安を抱えずに、もうずっと一人で子供を見れたのかなって思ってたんですけど、あのね、もう思い返してたんですよ。うちの母ちゃんとか私が小さかった子ね、思い返してみると、いや、なことねえなって思って。うち父ちゃんも出張で結構いなかったし、うちの母も仕事してたり、まあパートなんですけど、してたりしてたけど、あれどうやって過ごしたかなって思ったら、 確かにお隣のね、社宅だったんで、お隣の、てか、幼馴染のママがご飯作ってくれて、持ってきてくれたことあったし、もうすごい夜遅くに帰ってきて、その後キムチ鍋食べた時とかもあったし、結構ね、やっぱやってたことはあった。で、頼ってた、すごい、うちの母が、周りのお母ちゃんたちを。逆もまたしかりだったかもしれないんですけど、っていうことを思い出したら、あ、無理じゃんって思って。その、頼らないと無理だなって。で、今の環境をさておいて、本当はね、家賃変わらないところで、それこそダサい、ダサいじゃなくて、埼玉とか、埼玉とかも想定してたんですが、今の夫の職場が、あの人転職する気ないって言ってたから、もう夫の職場が徒歩10分のところなのね。で、まあ別に通勤も全然いいって言っても、あなた基本的にあなたしか頼れない状況なのに、まあ現状、みんなそれぞれ家庭があるし、仕事があるし、生活がある中であなたしか頼れない状況で、緊急性があったら私は、本当に助けてって言って頼んだりするけど、そうなるまでは夫婦でやんなきゃいけないのに、あんたの通勤時間伸ばして、これ以上なん、できる時間減ったら意味ないやんって言って、ぶち切れた。もっとやってよっておかしないみたいな。で、どう考えても君んところの給料はもう決まってるわけだから、で、そこで変えるつもりがないんであれば、もう近くの、今この環境がベストなんだから、そこから来て、そこからもうむしろ家庭に注力してくれたら、じゃあ私が頑張るよ、稼ぐ方は、とか、そういう話をずっとしてました。もう、辛いよね。あー、広い家になった家。あれ、奈々さん、あれ
奈々さん、こんにちは。飲むんじゃない？じゃあ、小助さん、こんにちは。
そう。田舎の広い家はね、最高だと思う。だからね、思った。なので、二択で、今これ審査通んなかった場合のことももちろん考えてるんですけど、二択なんですよ。今の家で、なんとか、あと2年、うちの下の子、息子が、保育園じゃないや、卒園するまでの間に、もうとにかく生活の基盤をある程度の、くらいまで留めて、そうすると今度小1と小3ぐらいになるから、ある程度落ち着いたならもう埼玉に引っ越すかとか、そういうことだね。そう、埼玉の方とかもうちょっと家賃が安くて、もう、うちの実家から遠くなるかもしんないけど、夫の実家からはさほど遠くないところとかに今日構える。まあそれまでちょっと物件探してみるっていう、現状維持パターンも考えたりしてました。そのパターンも今想定してますね。あ、泣きながらチョコザップ、泣きながらチョコザップ大事。そう、田舎に行きたいなとか思ってたんですけど、そう、みっちゃんさんさ、だから戸魔女ってすごいのよってことを何度も言うね。絶対さ、農家になろうって、今脱サラして農家になろうって思う人がいて、もう本当に仕事しようと思って移住しようと思ってる。特に移住部分は不安でしかないと思うの。実際。でも、そこに住んでる人とか、その地域とかで知ってる人がいたらさ、アスカさんもね、ごめんね、アスカさんごめん。そう、今、みっちゃん目に入っちゃったから、みっちゃんさんって言っちゃったけど、アスカさんもそうですけど、もう、すごく心強いと思うのね。だから結局さ、夫が帰ってくるの遅くなったとしても、私が全然大丈夫よっていう基盤があれば、私はそっちに行くと思うの。不安とか感じずにね、そこは。多分それがないからっていうのと、お前もっとちゃんとやれよみたいなところを私はずっと持ってて、根に持ってて、あ、もっとあなた見てよって言えよっていうところがあったんだと思う。見てくれてるんですけど、いやもう本当にこの 5、6年でめちゃめちゃ見てくれるようになったんですけど、そう、もう試練のアドバイスとかめちゃめちゃ的確なんだけど、私はやっぱりね、もっともっとちょっとやってよみたいなところがやっぱあっちゃうみたいですね。すいません。はい。もう安心と実家カードをね、お金で買うっていうのはね、あるかも。で、もうちょっと大きくなったらさ、まあ、それはそれで、クラゲさんとか見てると、中学生、小学生、保育園生を持ってる母も、なんかもうずっと苦労してるなって思いながら見て、もう不安でしかないんだけど。たださ、やれることは増えてくるじゃないですか。それこそ。だから、なんか、そういうことを選んだ。まずはまだ無理だなって、ね。ママみたいな。ママがいいママ そんなこと言ってくれるのさ、うちの息子3歳ですけど、残り6年ぐらいなの分かってんですけどさ、ママがいいみたいな、チューみたいなのがなくなるってことを考えたらね、今、そこは私の頑張りどころでありね、近場でちょっと頑張るところなのかなって思ったりする。あと結構ね、私離れてもそんなになんとかなるなって思ってるんですけど、自分が在宅だから。いやでも世のね、通勤されてる方々が、その通勤時間1時間とかかけてさ、お仕事しているのはさ、十分承知の助なんですけど、なんかもう、おかしくねって在宅ワークやり始めてから。でもさ、って8時間、じゃ9時間拘束されてさ、残業代とか、残業とかもあったりして、で、通勤時間さ、まあ、30分でも1時間もかかったらさ、あなた家にいる時間何時間よって。私はさ、みたいな、保育園の送りしてさ、保育園の迎えも行ってさ、保育園の行事にも行ってさ、って、別に私はそういう生活を望んでたからいいんだけど、って、ご飯考えてさ、って、仕事してさ、って、買い物とか行ってさ、全部回しとんねんみたいなところを、やっぱりどうしても思ってしまうのよ。そこ。はい。すいませんでした。はい。あ、たくみさんの、あ、たくみさん、こんにちは。今、絶賛、ローストしか、あれです。アルミホイルに包んでます。ね、引っ越しを前提だよね。ええー、わあ、39度なの大丈夫ですか、奈々さん。ひー。焼き芋じゃない。鹿だよ、あれ。あ、いってらっしゃい、やっこさん、ありがとうございます。そうそう、パパ帰らないもんね。あ、戦闘カフェでいいな。あ、シッキーさん。
シッキーさん、こんにちは。
運転中だった。ダサイとも言ってない、ダサイとも言ってない。ね、そう、ご実家に甘えられるんだったらね、それがいい。マジで。うん。私はね、ちょっとね、あれなんですよ、コンさん、つんよりのデレなので、基本怠け者なんですけど、甘える時は全力で甘えるんですが、ね、自立しなくなるから、基本は遠慮しておくように頑張る人なのよ。ダサイタマネ、ダサイタマネって言ったらドサイタマネ、なんだドサイドみたいな言い方。本当にそうですよね。なんかもうね、そうなのよ。みちゃんさん、そうなのよ。だからね、協力なしではいけないと、なんかほら、なんだっけ。結構いろいろこうやりとりとかなんか、どうのこうのとかさ、なんか人によってさ、例えば、なんだろう、小さな村って言うとあれなんですけど、ちょっと待って、今出てこなかった、池早さんよ、池早さんが出てこなかった。池早さんが、なんか、集落で、その、なんだっけ、草刈りとかかな、まあなんか祭りの準備とかそういったのがあるけども、まあ人と関わることもね、結構してるし、なんか会合とかあったんだけど、わかんないけど、集会かなとかでも、まあやっぱりそれで、そういうのはあるけど、まあ、やっていってるっていうお話とか聞いたりすると、今現状、私東京都内のアパート住みですけど、なんか、町会とか入ってないので、特になんか、家庭内じゃ、町会内とか、この地域内での集会とか特にないんですよ。で、やっぱり PTA とかね、保護者会とかね、そういったのめんどくさくなるのかなとかもちょっと思ってたんですが、なんか、それで安心とかつながりとかが作れるんだったら、なんかそういうのありだなとかね、思ってた。うん。うちは、めんどくさがりなんですが、二人とも、夫婦二人とも、基本ね。ただ、娘がハイパー社交的なのと、なんか知らない人に超声かけまくって、で、それに、を見習って、若干人見知り気味のうちの息子も挨拶、大臣になって、ね、すごいなんかそういうのが得意だから、割となんか別のね、ところでも普通に生きていけそうな気がするんですけどね。そう。私も挨拶マジなんで、その辺は。ただ今は、ちょっといろいろ、私自身がお金の不安とかまだまだあるし、まあそんなのずっとあるんですけど、で、夫は夫で今の仕事変えるつもりないって言ってるんであれば、じゃあ何かしらのこの不安を解消するまでは、この近場の方がいいだろうねっていう話だね。いやー、そりゃさ、高松住みてえよ。高松の海の近くとか住みたいよ、私。あ、でも暑いか。勝浦の方がいいか、だったら。本当にね。イベントなんてね、本当そうですよね。日々の生活が できないもん。あの、永遠と続く夜泣きみたいな感じですよ、感覚的に。あ、そう、総理ね、あれ、小一の壁の話ってあれ、こっちでしたんだっけ？うちの小学校の案内が届いたんですけど、これ、なんかね、どうやら、そう、リコさんがいたから、ここで喋ったんだ。大阪とかね、自治体によって違うらしいんですが、うちの場合は、もう児童館がないので、周りに。小学生が放課後に行く施設っていうのが外部になくて、公園ぐらいだね。学校内に、その、預けられる場所ができてるんですよ。でもそれ下校しちゃったらおしまいなんですね。で、学校内のその施設に、まあ、放課後子ども教室ってとこに行って、で、おやつとかは出ない。出る方を登録してもいいけども、そっちはね、でも多分1年生か2年生ぐらいまでしかいられないから、で、まあそこなんですよ。で、19時まで延長して、2回の延長で預けられて、まあその場合は補食が5時以降に出てくるらしい。おやつかな。で、預けられるらしいんですけど、ちょっとね、私も放課後子供教室に学童保育指導員だったんで、手伝いに行ったりしたことがある経験上、まあ、この感じだったら預かれる場所というよりは、てか預ける学童みたいなのがないんだなってちょっと思ったのね、感覚的にね。完全に大人の目がちゃんとある中で育っていく。まあ、保育園より手厚くなくても、学童みたいなとこないんだなって思って、うん、学校内児童館みたいな感じだな、感覚的に。ってことを思うと、5時に帰ってくるんですよ。5時か4時半、あの冬は。あー、でもそれに合わせた方が良さそうだなって思ったんですよね。あとはもう習い事。まだやってないけど、習い事まで追加してるうちどうなんだろう、家計。いや、私マジで稼がないとまずいんだけど、それは。そんなことをね、ちょっと思ってたんだよね。ね、小4の壁あるあるある。小4の壁って、あれですかね、あの、学童が小3まで行けて小4以降どうするのをお留守番みたいな時かな。そう、その辺もね、そう。あれ、シャインマスカットがすぐ近くになって、どこ行ってんのか。どこなのそれって。田舎車運転できないって不安ですよね。いや、わかる、わかるわ。青梅に行った時そうだったもん、私。まあ、無理やりね、社長隣に乗せて、超ペーパーだったのに、練習したけどね。24とかの時に。ねえ。すごいな。アスカさん、そうなんだ。北海道行きてんだよな。でも、冬寒いんだよな。それなっていう。ねえ、ああ、そうか。たくみさん、9月30からか。ねえ、西健さんのとこ便利なんだ。うっぷんがね、すいません。うっぷんがね。めっちゃね。そっか。あ、そのまんま行くんだ。あ、そうだ。たくみさんね。一応ね、12月7日の多分土曜かな。で、東京でやりたい話してるんで、あの、もしよかったら、ちょっと、あの、予定開けといていただけないと嬉しいです。すごい。2000キロ運転。あー、そっかそっか。ナナさん、そうなんですね。ドル、往復10キロ、40キロぐらいでドル10。ドライブトゥアーンド。あー、ナナさん、あの、熱はいろいろ、ありますよ。あの、便秘でも熱出ますからね。普通に。便秘と、あと今だったらね、あれ。なんだっけ。アデノが出たって言ってたの。溶連菌アデノ。インフルとかが出そうだけど、ちょっとまだだとしたら、手足口病を、あと、プール熱はもう終わったかな。でも何もらってくるか分かんないですからね。あとね、あれ、もう、でも、ナナさんとこもう大きいからかかったかもしれないけど、あの、突発性発疹とかの可能性とか出てくるから、もうね、何か分からない。あ、ね、ヘルパンギーナとかもあるね。確かに。あ、週一しか運転してないって。お茶大臣、大臣。うどんいいよ、うどん大好き。でもね、娘がうどんね、なんかね、うどんに対してね、 いや、ごめん、これ完全に私のせいだと思うんだけど、やっぱね、吉屋のうどん食べさせちゃったらね、なんかあんまりうどん食べてくんないんだよね。いつもの冷凍うどん。嫌だって。明太子うどんとかにすると食べてくれるんだけど、普通のうどん食べてくんないんだよね。そうそうそう。ね、お肉は山で育ってるって、確かに。いいな、お肉は山で育っているって、もうすごいいい話だ。そう、だから全部ね、食費とかってお金に換算しちゃうと確かにそうなっちゃうんだよね。違うんだよね。なんか、だって鹿肉いただいた時に、あ、そうだ。そう。うちの夫がですね、あんまり新しいものを食べないうちの夫が鹿肉超感動してました。ありがとうございます、たくみさん。私は夫にまた一つ新たな道を開拓させられた、開拓するきっかけが、たくみさんの手によって、できました。昨日は普通に焼いて塩コショウつけて、とか、焼肉のタレとかで食べてたんですけど、皆さん、鹿肉食べるときは、普通に焼いて、私の中で、ポン酢とわさびが最高だった。もう、超うまかった、あれは。なんで、熊本34ってなんでなんだ。明日も試験。あー、そうね。学童100人はきつい。学童100人って何友達100人できるかななの頭おかしいのみたいな。そこはね、ある。あー、やったー。たくみさんありがとうございます。そう。たくみさん、そうだよね。なんか、運転すれば運転、なんか、ついでに乗せてってあげるよみたいな感じでさ、お金取れるかもよ。今こっからこう行くからついでに乗せてくよ、行く、みたいな。あ、レントンさんだ。レントさん、こんにちは。あ、新一郎先生だ。あ、消えた。スペースに新一郎先生がいた。新一郎先生、こんにちは。今ね、スタイフの方で、ライブしてるんですけど、いなくなったまた。なんでだよ。なんでだよ、そこ。そうそうそうそうそう。お金の不安をクロードに相談してみたらで、ね、引っかかったさ。こっちね。そう、なんかまあ、引っ越しを安心安全をお金で買うって、まあ、本当、いや、だったら14万とか15万とかあったらさ、あそこで買ったのにって。そう、吉屋の隣、あ、2年後さんとこで暮らせばええんちゃう昔の冬マイナス20度。まあでもマイナス10度とマイナス20度の違いすらもう、わからんよね、ここね。で、やっぱ上がってるように感じるし、上がってんですよね、気温ね。そりゃそうだわ。なんか、いやーなんか、ね、日々のこう、いろいろ考えたいですね。この辺はね。もうとにかくね、ほんと、私今自分がちょっと弱音ばっかり吐いてて申し訳ないんですけど、やっこさんも、クラゲさんも、あつかさんとか、あれかな、ご実家とか近いのかな、もう、近くない人は基本的にね、やっぱ大変なのよ。本当、家事代行サービスとかさ、あるじゃないですか。ガンガン利用するのももちろん大事だと思ってます、私。ファミサポとかもあるのね。たださ、本当に緊急性が高い時ってさ、なんか家事代行とかもありがたいんだけど、なんかもうさ、もう止まってほしいじゃん。子供がいない2日間送りたいとかっていう時あるじゃない。もう休みたいみたいな。今それ保育園でどうにかなってるけど、小学校入ったら確実に帰ってくる時間は短くなるし、あ、てか、早くなるし。まあ、そしたらね、保育園もその分早くして、8時、5時とかにして、かなとは思ってるんですけどね。そんな感じかなって。マジでそうですよ。マジでそうですよ。あ、車で10分なら、もう本当、その方が本当。だってそうじゃん。おかしいよ。なんで、さあ、おかしいじゃん。保育士ですらさ、時間が決まってる保育士ですらさ、乳幼児3対1っていうのが私本当にあれおかしいなって思ってるくらいなのに、そんな、年がら年中子供と一緒にいて、24時間看護みたいなもんですよ、あれは。ってことを考えると、いや、本当に保育園の先生ありがとうございますっていうのと、本当にありがとうございますっていうのとね。で、あとは結構世の中、これ前にもちょっと言ったかもしれないんですけど、自分の子だとすごくやっぱストレスが溜まっちゃう。それは毎日いるし、責任なんですよ、全部。多分自分の、その責任感が強かったり、責任を持ってるから、やっぱ、 気にするし、どうにかしなきゃとか、ご飯を食べさせなきゃとか、いろいろ考えるけど、私やっぱ人の子だとね、ちょっとその、まあこの時間だけだしとか、責任がそこまで伴わないから、ちょっと楽に、こう、やっぱ接することができるんですよね。ってことを考えたら、まあ保育園の先生とか預かってるから責任はそこに伴うけど、年がら年中ずっといるわけじゃないなら、保育園に預けるとか、一時保育に預けるとか、まあ習い事させるとか、公文行かせるとか、そういうなんかものはね、どんどん活用していいと思う。ほんと。子供預かり課金よ。そう、子供預かり課金というより、親の一人時間作る課金よ。大事だと思う、これ。あ、本当ですか、本当ですか、トラックさん、トラックさん、こんにちは。いや、マジ不安っすよね。マジ不安ですよ。いや、娘さん、ってかさ、娘さん中学生か、大きくなってる。なんか、小から中って、すごい大きくなるよね。感覚として。小学生も小1がさ、小4とかになってたらなんかもう大人じゃんってちょっと思っちゃう。小学校見てても。なんか、ちびがはくさん思い出すよね。ああ、ちっちゃかったのに、みたいな。大きくなってって。ね。気軽に頼れない距離感はね、そう。まさに、いや、まさにですよね。そう、引っ越しはできるの。まあ、引っ越し多分決まって引っ越しはするの。で、普通に、その後の家計の流れと、あと、あれ。やっぱりその貯金が減るじゃん。で、貯金が減った後に待ち構えている、洗濯機の買い替えとか、冷蔵庫の買い替えとかがちょっと怖い。ただ、今回は、そんなに環境が変わらないけど、坂の上になるくらいなんで、じゃあしかも坂もすごい緩い。神社の近くになるくらいだから、ちょっと人力がね、伴うかもしれない。そこに決まったらね。もう一丁言うと、知ってる人が多分まだ住んでる。なんかファミリー層多いし、多分、うん。保育園のね、子がね、いるっぽいから、まあ、そういう意味では安心してるんですよね。まあ、筒抜けかもしれないけど、いろいろ。どうもこんにちはとか言ってるの全部聞こえちゃうかもしれないけど。そこはあるけど。そう、成長はあっという間だよね。だからさ、もう、すごくね、考えてます。あ、あっくんさん、こんにちは。あくさん、こんにちは。今、スタイフの方でライブしてて、アーカイブで多分、めちゃめちゃワンワン聞いた、こんにちはが聞けると思います。そう、お金の不安。まあ、ちょっとね、引っ越しをしたいっていうことで、今、審査待ちなんですけど、したらしたで、家賃は上がるし、じゃあもっと家賃下げて遠くのとこ行けばいいじゃないって思うと、夫の通勤時間長くなるから一人でやらなきゃいけないこと増えたらすごく不安になっちゃうし、で娘がねすごいねあれなんですよ、すごい気づくんですよ、心の機微というかね、そう気づいちゃってね、娘に苦労かけたくないもうなんか、弱い80ぐらいの発言して、娘に苦労をかけたくないみたいな。昨日も、息子が先に寝ちゃって、パパと一緒に、こう、ダイニングでね、隣直でそこで寝てるんだけど、みんなというか子供寝てるんですが、直でパパと話してたら、娘がとっとっとってきて、私今の家も大好きだよとか言うんですよ、もう泣かせるかよ、みたいな。だって、iPad 見れるし、向こうでも見れるわいそんな電波状況変わんないわいそんなさ、たかだか数十メートル先の家で、みたいな。そんな話してました。ほんとね。そう、そうなのよ。なんか子育てが大変というより、わかんない人によるのかな。なんか、なんだろうな。でも私、介護とかも、とか介護とかの方が体大きい分めちゃめちゃ大変だと思ってる。なんかやっぱり、同居とかもそうですけど、一緒に暮らしている分、いろんな人、いろんな人間とね、住んでるわけですから、もちろんなんかこうだ、ああだっていう衝突とかあるし、あると思うんですよ、いろいろ。ある中で、まあ子供に関して言うと、まだね、これから成長してね、ご飯作ろうとか、ママこれやったよとか、自分のことは自分でだから、本当自分のことは自分でやんなさいっていうところを、まあ徹底して、いけばまあちょっと変わってくるかもしれないけど、私たちね、やってる側が少し楽になるかもしれないんですが、まあそうとはいえ、結局お金を稼がなきゃいけないし、あ、 娘にディープフェイクして、なんか、あの、可愛い AI、ちっちゃい AI 子役みたいの作る。そこみたいな。何を急に言い出した？ねえ、あ、なんかそう、中高一貫校さ、なんか うちの自治体もちょっとやってて、ほら、あの、文教だと小石川があるじゃないですか。小石川高校が小石川中学作って、どうのこうのっていうのがあったんですけど、まあ、公立、都立、あれ何区立、いや、都立か。都立の中高ができて、まあ、受験とか普通にある。っていうのがモデルとして一個できてたんですが、そこまでしなくても、受験はないんだけども、小中だったの、うちの自治体。小中で、同じ敷地内に小中が両方ともあって、まあ、互いに協力していきながら、まあ、やっていく。小中一貫とは言わないのかな。まあ、なんか、9年間、その子供を見られるよ、みたいな。そういう公立とか、多分あれは区立だと思うんですが、そういうモデルをちょっと試しにやろうとしていて、これ、豊島区とかでもやってたんですよ。豊島区もうすでにできてるかな。なんかそういう風になっていくのかなって思う。うん。ね。そう。なんか、癒されるかな？なんか、うちの娘すんごいリアクションいいから、ゲーム一緒にやるときに、まあ、言葉遣い悪くなるんですよ。注意するんですけど、そこは。なんだこいつとか言い出すから、こいつとか言うんですけど、こいつだとって。まあ、逆に私が、はぁとか言うと、ママって注意されるんですが。そういうゲーム実況とかできるよ、うちの子。もうずっとゲーム実況ばっかり見てるから。で、私がカメラ回すと、はい、どうもこんにちはって。チアチャンネルでーす。やってくれる。で、私がこんなことやってるから、もう、わかるんでしょうね、やり方がね。はい。あの、英才教育してます。彼女は配信者になります。で、まあ、そういうね、結局お金の不安とか、あの、まあ、クロードにもね、話したんだけど、なんだろう、まあ、帰ってくる答えとかももちろんすごい参考になったし、あの、クロードが、ねえ、クロードって、ちょっと家賃がさ、プラス4万になってさ、まあ、一応、収入としてこれぐらいが生活費としてね、とりあえず最低限これぐらい確保できるんだけどさ、って、そしたらさ、他のさ、お金ってさ、どれぐらいまで使えるかなとか、なんなら今の貯金どれだけ赤字になるかなみたいな話とかしたんですよ。そしたらさ、わかりましたって言って、ツール作ってくれて、クローとか。家賃を入力して、その他の出費を入力して、その後残るお金から、お金と、私がすでに貯金額言ってるから、貯金額から算出して、貯金額がなくなるまであと何ヶ月みたいなのを出してくれる簡単なツール作ってくれて。もう好きって。クロード好きみたいな。そんな風になってました。そう。コードちょうだい。あ、なんかあるんだね。二人でなんかやりとりちゃんのここ。でも面白いですよ、クロードさん。はい。16時半までって言ったのに、アディショナルタイムやりすぎでしたね、ここ。で、まあ、そんな風にね、クロードとかを使うのは、もちろん大事だし、あの、私は感情の整理とか頭の整理するのに結構使ってますけど、やっぱり真に、あの、誰かに話した方が、なんて言ったらいいんだろうな。いろんな人の本当に意見が聞けるんですよ。いろんな声が。だ同じことを私多分、例えば誰だろう、ケイスケさんに相談したとしたら、まあ、ケイスケさんがどう答えるか、いや、コンさん、ちょっと、みたいな、コンさん、いや、埼玉来なよ、とか言うかもしれない。あ、埼玉じゃないの、違ったな。ケイスケさん違う、埼玉はあれだった。前住んでたところかなんかだった。とか、なんか、あの、言われるかもしれませんが、都内高すぎだよ、とか、コンさん5点立てなよ、とかって、あの、言われるかもしれないんですけど、あ、結局、のところ、その、いろんな可能性を感じつつ、今、いや、超考えたからね、ほんと。現状維持がいいのかとか、マジで考えてる。だって、私、在宅だからどこ行ってもいいんだもん。変な話。そう。あ、マスオさんだ。マスオさん、こんにちは。 ありがとうございます。そう、神奈川とかも、いや、全然選択肢として入れてるんですよ。なんなら私、母ちゃんってか、もう文京に住めたら最高だよ。あんなの高くていけないけど。全然いけんけど。移住とかね。いや、でも、現状はしません。うちの夫の仕事に対するスタンスっていうのが、どうなんだろうと思って聞いてて、ずっとちょっとそこ聞けなかったところだったんで、聞いてみたら、あ、この人こういうスタンスなんだなってことが分かったから、じゃあ、あなたがそのスタンスでいるなら、もし現状を変えたり、こういうふうに環境を変えていったり、自分たちが、あ、こうなりたいなと思う未来に、まあ、例えばディズニー行きたいとか、そういったことを、現実にするんであれば、基本的には私が、やっぱり、リミットブレイクしないといけない。そう、リミットブレイク、クラウドリミットブレイクみたいな。なんだっけ、今日切りみたいな。そんな感じよ、ほんと。あ、じゃあ私がどちらかというと、良くも悪くも、上げ幅、幅があるわけじゃなくて、振れ幅が、その収入に対して、下がる時も下がるけど、上げようと思えば上げられるっていうことであれば、じゃあ私が稼いでいけばいいと。でも、現実問題、基本的に、一応、まあ、でも私の中ではね、実際に、全然やってないよって言われたらおしまいだけどね、私の中では割とこう、中心的に、家庭を回してる、生活を回してるわけだから、今お金のことはもう、ほんとパパさんお願いしますって、パパさんの夫お願いしますってことでやっているけど、基本的に回してるから、もう、それをしつつ、仕事でリミットブレイクするのは、限界突破するのは、ちょっとなかなか難しいんですよ。なんて。っていうことを、まあ、切々と話して、ああ、でもそうだったら、じゃあこうしようと。じゃあもうちょっと家庭のことやってと。いろいろやってくださいと。で、もう夜勤があるのは仕方ないけども、仕方ないんだけども、私は保育園の送り迎えもしてるし、ご飯だって作ってるし、洗濯だってやってるし、洗い物だってしてるし、家の補充とか何かこれが足りないとかいろいろやってる家計だって全然見てないけど、一応チェックしてる人が私ですと。もうやれよ。やってくれよと。毎日その時間がなくても何かしらやってくれよっていうことを、今回言えたので、月1は会議をやろうと思いますね。本当そんな感じです。はい。そう、旦那のリミットブレイクもね、ちょっと話を聞いたのよ。でもね、昇給はしてるみたいなの。まあ、転職してるからね。昇給はしてるみたいで、いろいろ話を聞いてると、ああ、なるほどなーって、こう、すっごい大きな会社ってわけじゃないから、いいんだけど、私が旦那の立場だったら、そのね、疲れることもある。夜勤があるけど、そこまで、あ、今日はそんなに楽だったなって思う日がある。ちょっと気が楽になる時があるんだったら、副業してると思う。っていうような感じらしいんですよ。激務ってわけではなさそうなんですね。わかんないけど。ただ体力勝負なんで見てても。で、まあ、なんか会社の行く末もね、私の中でどうかなと思ってるから、本当だったらちょっと猶予の間に、猶予期間の間に、まあ、個人的にはプラスアルファでなんか在宅でなんかできることとかやったらどうなのかなーって思ったけど、本人それをやろうとするとかやりたいっていう気持ちがあんまりないと思う。物欲が多分少ないんでしょうね。ね、そういったことを考えたら、まあ、どっちかっていうとガンガンやりたい私がじゃあ仕事すればいいかなっていう。そうそう。お、東大前着いた。はい。そうそうそう。あ、そうですよ。みーちゃんさん。抱くよ。でも、 もちろんね、好き勝手やらせてもらってるから、そういった意味では、いいんですよ。だって、ご飯作る側に立つってことは、自分の好きなもん作れるってことですからね。考えるの超めんどくさいけど。なんか、自分の嫌いなものは出さないですから、私。っていう自由度はあるんですよ、自由さは。うん、それはね、わかる。ただ、やらない。ずっと私ばっかりみたいな。私はこの後やりたい仕事があるのに、あなたはもうご飯食べてそのまんまゴロンとしながらゲームして、ふざけんなよって。私はまだ全然さ、全然ゆっくりできないし、なんなら20時半でもうデバイス全部、はいみんな、はいみんな切ってね、はい寝るよって準備しなきゃいけないから、私もそれに乗っ取ってて、ついでに言うとそっから寝たいのに、なんでその時間何もやってくんないのみたいなところあります。ありますよ、あります。全然あります。はい。あ、根津神社だ。いいね。根津神社いいですよね。あれ、なんだっけ、ツツジかな根津神社は。そう。あ、そうそうそう。在宅でできる気しないっていうのもありますね。 あと、やる気もあんまりないと。基本、楽して稼ぎたい人が、楽して生きたい。でも大事だと思うんですよ。楽して生きたいもん、私も。楽しいことに全力投球して、なんか、楽して生きたいよ。だからもう、なんか TikTok でバズらせてとか考えたりしたらもう、ストック型にも AI でなんかとかね。うん。ああ、ガクブルしてる。全然ね、産後の恨みはね、そうですよね。もう一生もんですよ、あれ。だって妊娠、ね、産後とか出産、ね、妊娠中、出産、産後から数年なんてずっと命がけですからね。いろんな意味で。命削って、やってますからね。まあ、母乳なんて血液ですからね。しかもね。遊び場だったの。え、クラゲさん、あの辺なの？仙崎省とかの方だったのか。いや、仙崎省じゃないか。もっと先か。仙崎省より先、根津神社だから。すいません。地元トークですいません。私、なんなら東大前から根津神社ってそんな近いんだって今思ってた。根津ってすごい遠いイメージだったの。そうそうそう。そうなんですよ。子供がね、妊娠した時から、お腹の中に子供がいるっていう時から、もうこの子を死なせてはならぬっていう吐き気とかとね、体調不良とかとの戦いもさることながら、産む時はまだ激痛でしょ？また避けるんだし。で、産んだら産んだで、死なせないようにずっと神経張らなきゃいけないでしょ？ね、寝返り打ったら寝返り打ったで、うつ伏せになって、呼吸できなくなってないか心配でしょ。で、立ったら立ったら、首座ってね、立ったら立ったら頭ゴーンしないか心配でしょ。もうね、そういうことなのよ。腕引っ張ったら肩外れないか心配だし、ひっくり返って頭ゴーンしたらなんか脳出血してないか心配だしっていうことが、もう延々と続きますね。多分二十歳になるまで続くんで、二十歳以降も心配するよね、多分ね。なんか、そうなんですよ。結局こう、不安。不安はあります。不安は全然あります。で、お金の不安もついてくるしね。ただ、なんか、私が多分これ5年ぐらい前だったらもっと不安だ不安だって言って、ハッハッしてたと思うんですけど、今ね、割と気持ちが楽なのは、やっぱ自分が稼げる術があるっていうのと、最悪ご飯は、本当に頼み込んでちょっと体で払うんでって言って、私ガンちょっとなんか、もうちょっと PR するんで、トマジョにちょっと頭下げてすいません。すいませんね。トマトくださいってトマ太郎さんとか、そんな感じでいけるのと。トマトくださいトマ太郎さんってすごいですよ。そういうなんか気持ち的にね、気持ち的に、つながりがあるのと、断られるかもしれないけど、つながりがあることの大きさと、あれね、気持ち的にね。と、まあ、最悪、ちょっとさすがにちょっと周平さん今借金6000万借りてるから、さすがにそこには言えない。池平さんちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと数十万貸してもらえませんかお願いするとか。そういうところで、肉蔵食べに行く、ほんと。小離れできなそう。あ、植物園の近くか。植物園の近くに住んでて、植物園の近くに住んでて、根津神社までチャリで行けるか？行けるな。行けますね。そっか、白山通りビューンって、横切って、坂上がっちゃえばいいのか、東大前の方に。あ、行けるわ。いや最悪は、誰だっけな？誰か言ってましたよね。最悪、池平さん家に居候すれば行けますよ。シュナさんかな、それ。あ、じゃ家族で居候しに行けばいいのか。何言ってんだよって。一緒に住んでくださいって。たくさん届きすぎて困る。もうみんな素敵すぎる。でもさ、なんか、そういうのいいですよね。あ、それこそ、もうやってるかもしれないけど、トマさんさ、大阪だったよね、確か。今井さん、DP の今井さんも大阪に住んでるからさ、なんか、でも生ものじゃダメなのかな、こう、ご飯がね、足りてないお子さんたちに、こう、食事を送る、段ボールとかで送っている支援をやってるんですよ。私もこれ月、もう、ビビたるものながら1000円だったけな、でやらせてもらってるんですけど、そういう とことね、もしかするとつながりとかできるかもとか思っちゃった。鹿肉とお茶の最高すぎる。もう肉臓お代いらないわね。もうみんな、パないよ。うちの夫がな、ダメだ、痛風になっちゃう。もう一杯だけごちそうをって、ごちそうしていただけると嬉しい。ご飯を一粒だけでいいんだよ。うちの夫が、もう、イクラとローストビーフと卵黄なんて食べたら、あの人ビール飲まないけど、痛風になっちゃうよね。なっちゃうかも。いやー、でも、鹿肉のみっちゃんさん、あれなの？みっちゃんさんも漁師なんだっけ？なんみんな。わかんない、わかんない。もう肩書きが多すぎてわかんない。強すぎる。かね、お肉とかもね。いや、もう本当にね、ギブアウェイでいただいたこのお肉、本当に、いや、もう本当、本当にね、ありがとうございます。もう、命をいただくっていうのもそうだけど、こう、赤身の肉。そう。赤身の肉よ。年取ると脂があんま食べらんないのよ。で、赤身肉がめちゃめちゃうまいけど、赤身肉高いのよ、基本的に。焼肉よりローストビーフが美味しいのよ、今。そう。だから肉臓もやばいって、美味しいって。そう、そうなのよ。でも、それをいただけるってことはやっぱありがたいですしね。薬莢届いたし、これをね、いただいて、しかも肉はね、子供たち好きだから。それでね、今日は、鹿ってこと言わないで、ローストビーフだよって言って食べさせようと思ってます。娘がね、ちょっとね、へぇーみたいな感じになってたから、ローストビーフだよって言って、嘘ついて食べさせ。もうね、そこする。いろんなものをね、食べてね、もしダメだったらダメでいいんですよ。それで、ああ、ちょっとまだ、早かったね、君にはとかで全然いいから、なんか、ほんとね、いろんなものを食べてほしい。今食べてる野菜はね、って、トマジョの野菜を食ってみて、めちゃめちゃうまいからっていうのをやっぱり言いたいね、そこね。そうそうそう。まだ飲み会屋に入れ。一等、一等分、ありがとう。一等分なの？いや食べてちゃんと消費してくださいね、そこ。やっぱ冷蔵庫も二人暮らし用から変えてないから、いや、ちょっと業務用冷凍庫とか買うかな。でも冷蔵庫でもご実家で、こんなちっちゃいのじゃ無理じゃない？買うわよって言って買ってくれるみたいな話、昔してたみたいなが、ちょっと、夫からちょっとそれとなく言ってもらうかな。ねえ、いいですね、日本酒の瓶。あ、さつきさん、行ってらっしゃい。バスでご自宅。イェイイェイ。またね、そう、AI コンテンツラボオフ会みたいな。まあ、今度9月28日に、まあ、60名がね、無事に完売して、こちら集まりますけども、そこでも多分懇親会とかきっとあると思うんですが、なんかま、簡単にこう、オフ会とかできれば、まあ、ワークショップっていう体にしてオフ会しようかな。ワークショップ。そう、ワークショップ、in 居酒屋。ちゃんとあれ持ってくから、パソコン持ってくから。ね。おう、たくみさん、あ、車で行くからね。あ、行ってましたね。そうですよね。あ、日本酒米。おー、何か持ってきて欲しければ。あ、あれ、大阪ですもんね。大阪は、なんだろう。私、でも今回オンライン参加なので、皆さん楽しんできてとしか言いようがない。これからセミナーじゃねえ。セミナーがメインなんだって。へえ、あ、ジモティ、へえ。そうなのよ、たくみさん。私はね、まだちょっと夫のシフトが出てないのもそうだけど、ちょっとご実家カードをね、使えなくてね、ご実家の方ちょっとバタバタしてたからね。あのね、長寿があったからね、8月に。そういったこともあって、長寿であったよ。長寿？うん、合ってるはず。あっちね。不幸があったから、そうだ。あれだ、夢中はがき作んだけど、思い出した。とか言うのも、ワイがやってんねん。今、枚数減らしたけど。それでも減らしたけど、わかる？わかります？こういうのやってんねんと。はぁ、いや、そりゃね、実家にいた時、実家で母ちゃんがやってた時より、お中元とかさ、年賀状うん百枚とかさ、やってた時よりは全然楽よ。楽だけどさ、地味に仕事してるとさ、辛いですよね、これ。だって、プラスあれでしょ？もう今何月 ?9 月でしょ？あれですよね。クリスマスとかも考えなきゃいけないよね。12月前にね。11月末ぐらいにはもう仕込んどかないとまずいですよね。多分ね。そういったこととかあるよね。そう、忘れてた。 プレゼントとかね。いや、秋夏さんもなんか、よく秋夏さんがめいっこが泊まりに来た、遊びに来たって言って、こう、対応してるのを見てると、なんか、すげえな。あれ、どっちなんだろうな。あの、鬼、うん、下の子、下の、自分の兄弟の下の方のお子さんか、上の方のお子さんかで、もしかすると変わるかもしれないんですけど、まあ、うち兄と弟いるからもう、なんて呼ばせようかすごい考えてて、おじさんじゃなくて、なんて呼ばせようって、お兄ちゃんでもないなって。なんかもう、〇〇くんにさせました。統一しました。何々くん、何々くん。で、ばあばとじいじは、あの、あだ名って、〇〇ば、〇〇じいみたいな感じで。ミャンマーおじいじって私が呼ばしてるけど、ちょっとさすがに、ミャンマーじゃないし、今マレーシアだしなと思って、いや、ごめん、名前にしようってやってましたから。はがきも値上がりかー。いや、もういい、いいんです。最低限にするで。もううち10枚ぐらいしか出してないもん、今。うん。やめた方がいい。あ、上の方のお子さんか。じゃあ、あれか。じゃあ、木梨さん、あれだね。あの、ちょっとじゃあ、あの、遊んできてとか、ちょっとこれやってって言われる方の、言われる方の立場。いや、わかんないけど。わかんないけどね、その辺。私が、あの、弟に対して言う感じだな。ちょっと、ソエ君と遊んできてなって、ソエ君にいろいろ聞いてみなって、ソエ君今上行ったから行っておいで、すごい。お、ゴミ出し送迎、洗い物のゼロ運動、すごいすごいすごい。いや、それはね、森蔵さんがね、やってくれてるからだよ、本当に。本当にそうだよ。まあね、奥様はね、あの、お店の方でね、ゴミ出しと洗い物と、あの、お客様の送迎は、あの、送り迎えというか、そこで、出迎えと、お出迎えとかね、されてると思いますけど。そうそう。やっぱりね、こう、あの、奈々さんとこも、奈々さんが結構送り迎えかな両方かな割とね、されてるけど、まあ、時短が終わったらどうなるかなとか、そんな話も出てる中で、やっぱなんか、どうしてもそれでどっちかがこう、負担かかっちゃう時ってあるじゃないですか。なんか具合が悪くなるとか。あと、仕事が詰まるでも何でもいいんですけど、その時にこう、どう臨機応変に対応できるかって、やっぱね、夫と暮らして、早6年。なんなら、夫と出会って、中1の時だから13だから、早25年。もう間空いてますけど、いや、人と暮らすって、すげえ、いろいろ学びになるな、というか、うちの夫よく私と結婚したよな、って、本当に、本当にありがたいと思ってますよ。うん。見たくない。あ、それで、ね、うちの夫も言ってた。飲食で働いてる時に、手ガッサガサになってて、あの、見てられない感じだったんですよ。もう、アトピーの人みたいな感じになっちゃってて。やめた途端、スルンって変わりましたからね。トゥルンって。ね。あ、10年、もう10年。お、だいぶ揃った。お、だいぶ揃った。日本酒が違う。人柄ね。ね。ぜひね、ペサームさんの公演を、ドキドキ公演をね。あれ、キャッキャキャッキャして。おー、そっか。あーね、村上さんも来るって言ってたもんね。確かに。村上さん忘れ物しちゃダメよって。再三言っとく。村上さん、あの、忘れ物するとしたらこの店か、セミナー会場か、その次のお店かだからね。って気をつけてね。って。そうだよ。奈々さんが最後までいないんだから、あれだよ。チェックする人がいなくなっちゃう。どういう状況っていう。ぜひね、もう楽しんでいただいて。私もオンライン配信の資料が来てるから、やったーって思いながら見ながらやっていこうと思う。私もコツコツ淡々とちょっと仕事をつなげてさ、皆さんのいろんなやり方を見ながら、あの、ハーハーしないようにね、なんか、編集者みたいな言い方するけど、ハーハーしないように、ちょっとね、自分の体調を整えつつ、あの、今回気づいた、あ、これ月一家族会議が必要だなってことで気づいたから、月一家族会議をしつつ、やっていこうと思います。ね。コツコツハーハー頑張りましょう。そう、ハーハー、夫婦、ヒーヒー。そうよ、レントンさんもね、あの、ついに公表したからね、脱無職ね。フリーランスになりました。ちょっと笑っちゃった。無職ブランドって面白いなって思って。いや、ほんとおめでとうございます。もう。今日もハハやってね。それ絶対怪しいやつ。絶対怪しいやつやって。でも、レントンさんがやってきたこととか、その、 無職に、あれじゃないですか、自分から退職したんじゃなくて、いきなりの無職になった後の、絶対、奇跡というか、これやってきたことで、無職からフリーランスになれたとかいう話はね、めっちゃコンテンツになるから、いるから、今、なんかなかなか踏み切れないで、どうしようって、なってる人、絶対いるからね、もう、ぜひ発信していただきたい。たくみさん無職って言ってるけど、たくみさんあれだからね、無職じゃないから。あの、お金にならない仕事をしている、なんかめちゃめちゃすげえ人たちだから、ほんと。無職じゃない、ほんと。だって、私、この鹿肉誰から送られてきたって説明するときに、ね、漁師で、バレエダンサーで、自動車の整備士の資格も持って、そっちもやっていて、ちょっとよくわかんない人で、そういう説明なんだ。自宅警備。総理はなんか、ガチ寄りの自宅警備っぽくて面白い。あの、なんていうの、カチャカチャカチャカチャってやりながら、システム組んで、なんか本当に不審者見かけたら、ピーピーピーってなって、排除みたいな。システムを駆使して自宅を警備する自宅警備員みたいな。たくみさんの職務経歴長そう、すごい。だって、やってることが多いもん。たくみさんだって、肩書きだけでも、もう、800字とか1600字ぐらいいきそうだもん。原稿用紙の単位で言うけど。仕事はしてない。お金をもらってないだけです。ちゃんと、たくみさんは、もう、ちゃんとお金をもらって、当然の仕事をもらってないから仕事になってないだけです。仕事ってなんだ？そう。仕事の定義ってなんだ？そう考えると。そう思った。全然、たくみさん仕事してますよ。はい。そんなお話でございました。結局。皆さんね、引っ越したいけどお金が不安な方、います。もういろんな判断があると思います。私の場合は、めちゃめちゃ判断としては、まあ、なんでそんな一手打つのぐらいの悪い手かもしれない。見ようによっては。単価は上がるし、単価というか家賃は上がるし、なんだろう、お金はさ、一時的に減るし、子供たち大きくなったら引っ越し確実だし、みたいな。そんないろんなことがあるんですけども、もう心身の健康と、両実家から通える県内っていうのと、まあ、近さですね。あと、私がちゃんとリミットブレイクするために、環境を整えるっていうところで、この一時的な出費、まかないるけど、この後どうしようっていうところだから、この後不安だな、もうちょっとちゃんとやりたいなって。だってそれこそ6年間近く貯めてたものだったからさ、そういうとこもあるんですよ。だけど、また貯めていけばいいっていうところもそうだし、あの頃の自分はまだ生活費から、生活費の一部を貯蓄することだけしかわかんなかったけど、今私は投資を知った。そう。投資というかNISAを知った。大丈夫。自分で働いて稼げることも知った。もうやっていくしかないと。はい。あ、ペサムさんも、ペサムさんちょっと待って、ペサムさんダメでしょ、飲んじゃって。飲んじゃダメでしょ、そこ。あ、ちょっと駆けつけ一杯とかじゃないですよ。ベロベロになりながら喋ってたらどうするんですか。やめれやめれ。はい。まあ、そんな形でね、不安です。不安は尽きない。だからたまに不安なことは、うちの夫とか、今日のスペースとか、今日の配信とか、あとクロードに行ったりしてます。ほんで、でも何が優先かは人それぞれだから、本当に無理せずです。だって、審査通んなかったら、今の家のまんまだからね。あ、ちなみに今の家のまんまにするとしたら、この 1DK4 人暮らしでするとしたら、ベッドは捨てることになりますね。もう布団にして、昼間、このダイニングじゃない、キッチンの方、あ、キッチンじゃないや、部屋の方を、寝る部屋兼、まあ、遊ぶ部屋兼、子供が勉強する部屋とか、そういう部屋にして、寝るときに布団出す式に変わる。もうそうね、ベッドすごい便利なんだけど。で、ダイニングの方を、もうこんなにダイニングテーブル今必要ないからって、パパがね、もうもっと小さく、座れるようにして、私用の、まあ、狭くても私用の机を一個作ると。今ね、 昔あの、スタンディングデスク、かっこ笑いみたいな感じで作ったスペースがあったんですけど、段ボールとテーブル、ダイニングテーブル横にして、段ボールその上に乗っけて、スタンディングテーブル、かっこ笑いっていうのを作ったことがあったんですが、あの、昔ね、そのまた、あんな感じでね、多分スペース自体は作れそうだから、もうそういうふうに変えていこうっていう話になってます。はい。さあ、どうなるか。どうなるかわかんない。ペサムさんファイトで今日は締めたいと思います。ペサムさんファイトということで皆さんありがとうございました。ではまた。あ、そうだ、ちゃんと。
ペサムさんファイト
ってすればよかったね。そうそう、今思った。はい。みんなで応援しよう。ではでは。